今日はマルコによる福音書の12章35節から37節までです。マルコの12章の35節から、イエスは神殿の境内で教えていた時こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足元にくっぷつくさせる時までと。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。あれ、ダビデの子についての、問答です。
예수께서다윗의자손이되시는그부분에대해서또서로얘기하고있습니다
律法学者たちはメシアはダビデの子だと言っております。
서기관들이오실그리스도는다윗의자손이라고했습니다
ちなみに、ユダヤの民族にとって子という言葉は、
ユテ民族에있어서자손이란말은
その親のすぐ下に生まれた子だけではありません。
그부모한테서태어난그아이만자손이라고하지않습니다
例えばダビデの子もまた孫もひ孫もやしゃ子も全部ダビデの子と言われております。
다윗의집에서태어난사람들다윗에게속한사람들은모두다윗의자손이라합니다
このダビデ自身はメシアを主と呼んでおりますけれども、
ダビデ自身は오실그리스도를주라고얘기했는데、
どうしてメシアがダビデの子なのかとイエス様は質問されました。
예수님께서거꾸로다윗이주라고얘기하는이메시아가왜다윗의자손이냐라고부르셨습니다。
普通に考えれば親と子がいれば。親の方が偉大であるはずですね。
그아들과그자식이있다그러면은두사람중에누가직분이높냐그러면은아버지쪽이높습니다。
父親が自分の子아るいは孫に向かって
아버지가자기의아들이나자기의손자를향하여서
슈というのはちょっとおかしな話です。
주라고부르는것은이상한명칭입니다
どうしてダビデは自分の子あるいは自分の子孫を主と呼んだんでしょうか。
그렇다면왜다윗은자기의자손그자손을주라고불렀습니까
まずどうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのには、その元となる御言葉があります。
서기관들이그리스도를다윗의자손이라고하는그근거가말씀에있습니다
それは第2사무엘기の7章
사무엘하7장
第2사무엘의7章はですね預言者ナタンがダビデに向かって預言した言葉です。
선지자나단이예언한말씀이여기에등장합니다
ここはダビデの子孫を通してイスラエルを再興するという予言の言葉です。
여기에나단이말하기를다윗의자손가운데서이스라엘이견고하게쓴다라고예언했습니다
第2사무엘7章12節と13節をお読みします。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座 とこしえに固く据える。パリサイ人たちはこの律法学者たちこの言葉をもとにしてメシアはダビデの子孫だということを言っております。
이말씀을근거로해서서기관들이다윗의집에서그리스도가난다고말했습니다
ではなぜ遺体であるはずの父親がその子を主と呼ぶことになるのでしょうか。
그렇다면위대해야될이아비가왜자기에게서나는자녀를주라고부르지않으면안됐습니까。
それはダビデ自身が聖霊によって示されたダビデの子孫すなわちメシアというのはダビデよりはるかに偉大で優れたものであるというのを見せられているからです。
성령으로말미암아다윗자신이자기의가문에서태어나실이그리스도가자기보다훨씬높으신분이라는것을알았기때문에그권위에못이겨서자기의자손임에도불구하고주라고고백을했습니다
この今日の箇所のダビデのイエス様が引用しているダビデ その私の右の座についてなさい、私があなたの敵をあなたの足元にくっつくさせる時までというこの元の聖句は詩編の110編です。
イエス님께서말씀하시는36절말씀다윗이성령에감동하여친히말하되주께서내주께이르시되내가내원수를내발아래둘때까지내우편에앉았으라하셨도다이말씀은나니로모두
시편110편
시편110편의말씀을근거해서한말씀입니다
시편110편을開きます。この詩編110編は新約聖書では実にたくさん引用されております。では詩編110編をお読みします。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう。主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。敵のただ中で支配せよ。あなたの民は進んであなたを迎える。聖なる方の輝きを帯びてあなたの力が現れ、あけぼのの体から若さの露があなたに下るとき。主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキーゼデク。主はあなたの右に立ち、怒りの日に諸邦を打たれる。主は諸国を裁き、頭となる者を打ち、広大な地を屍で覆われる。彼はその道にあって大河から水を飲み、頭を高く上げる。アメン。ダビデ自身に与えられた幻がこの詩編110編に書いてあります。
ダビデ氏앞으로일어날일을환상으로봤는데그환상으로본장면이시편110편이말씀입니다
다윗씨자신非常に戦いにおいて強い力ある王でした。
다윗자신은모든전쟁에서항상승리하는힘센왕이었습니다
립법학자파리사이비토たちが期待していた
립법학자그리고서기관들이기대한대로
彼らはこのように力強い王を期待しておりました。
그들은이다윗과같이늘전쟁에이길수있는힘센왕그리고그리스도를기대하고있었습니다
彼らの期待していたメシア像というのは
그들이기대하고있는그리스도의상이라는것은
ローマを戦いや力によって
극복하는ローマを그전쟁으로쳐서굴복시키는왕
ですからイエスは十字架にかかられたんですけども、
예수님께서는결국은십자가에달리셨습니다만
とてもじゃないけどそのような弱っちい王様を彼らは期待していなかったんです。
사람에게결박을당해서죄도없으면서도불구하고연약하게십자가에달려서죽는그런그리스도그런왕저들은원하지않았습니다
시편110편においては
시편110편을보니까
この主というのはメルキゼデクの 位に等しい祭司だということが書かれてあります。
여기에등장하는그리스도주라는것은레위기세대의동등한주라고말하고있습니다
메르기세덱은왕であり また祭司です。
메르기세덱은왕이고제사장이었습니다
시편110편には他にも戦いにおいて強い王の様が書かれておりますし
그리고이110편에보면은전쟁에서이기는강한왕이등장하고
そして大いなる輝きと大いなる力を持っている王であると書かれております。
많은빛과많은권능을가지신왕이라고또표현되고있습니다
다윗은祭司ではありません。
다윗은제사장이아니었고
しかし自分の子孫でメシアとして来られるお方は
그러나자기의자손이란이름으로메시아로그리스도로오시는그분은
王であるばかりでなく祭司でもあるんです。
왕뿐만이아니고제사장이시기도하신분이었습니다。
祭司は罪のあがないをなさいます。
그리고제사장은죄의속함을항상하나님앞에들고나갑니다。
다윗自身非常に優れた王ではあったんですが、
다윗자신은정말멋있는훌륭한왕이었지만、
しかし弱さがありまた多くの罪を犯してきました。
저는또약한왕이기도했고많은죄도겸하여 지은왕입니다
이때는뭐取り返しのつかないような罪を示されてそして打ちひしがれるんですけれども
한번은저가정말돌이킬수없는죄에빠지고그리고굉장히심히고통을당했지만
しかしその罪を許され覆われた経験をダビデは持っております。
그죄를용서함받고그리고하나님앞에다시회복하는그런경험을한왕이기도합니다
마코토노메시아나루오카타와
진실하신그리스도가되시는그분은
단히치카라지요이오데아르바카리데나쿠
강한왕인것만이아니고
소시타츠미오모유르사레테소시테닌겐토시테노요아사오모스베테고손지나오카타데아르토이우코토오다비데와미탄데스
고통받을수밖에없는그죄도용서해주시고그리고사람이고통받을수밖에없는죄의연약함도아시는분이라는것을다윗은알았습니다
예수様は유다족そしてダビデの子孫であり
예수님은유다족의일원이시고그리고다윗의자손이되시기도합니다
血族としては祭司の子孫ではありません
훌륭으로는제사장의족속은아니십니다
どうして祭司になることができたんでしょうか
그렇다면혈통으로는제사장의족속이아니신데어찌하여서예수님은제사장의직분을가지셨습니까
헤브르人へ의手紙の7章を開きます
히브리서7장
헤브르의7章14節から19節までお読みします。
14節から19節まで。
というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭司に関することは何一つ述べていないからです。このことは、メルギゼデクと同じような別の祭司が立てられたことによって、ますます明らかです。この祭司は肉の掟の律法によらず朽ちることのない命の力によって立てられたのです。なぜならあなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司であると証しされているからです。その結果一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。律法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。アーメン。つまり肉の律法によっては、祭司となる家系はレビ族でしたけれども
육체적인것을지배하는율법에있어서는제사장이되기위해서는레위족가운데서태어나지않으면안됩니다
しかしメルキゼデクが出てくるのはその律法が入るはるか以前アブラハムの時代です。
メルキゼデクが登場한때를보면은율법이하나님께로부터주어지기전アブラハム때의メルキゼデクが나타납니다。
メルキゼデクの名前の意味はまず義の王で。
メルキゼデクの이름의의미는의의왕이고
サレムの王、つまり平和の王です。
평화의왕이기도합니다。
彼には父もなく、また系図もありません。
그리고이멜기세덱에는아비도없고그리고족보도없습니다。
아브라함に祝福を与えたということは、
아브라함에게축복을한장면을보면、
아브라함사에모생리品の10分の1を捧げたくらいです。
아브라함이멜기세덱에게축복을받고자기가얻은전리품의10분의1을이멜기세덱에게드렸습니다
つまり아브라함의子다비데にさえもこのメルキゼデクが아브라함がその아브라함の腰にいるうちにメルキゼデクによって祝福を受けているんです。
아브라함의그허리에그자손들이아직태어나지않고머물러있을때에이멜기세덱에게서아브라함은축복을받았습니다
つまり律法よりはるか以前に
율법이생기기전주어지기이전에
하나님께서임명された祭司によって
하나님께서직접임명하신제사장이되어서
아브라함도다윗도も祝福を受けてるんです。
아브라함에게서아직도태어나지않은다윗에이르기까지축복을받았습니다멜기세덱을통하여
そしてそれは祭司は命の力によって建てられたんです。
이제사장은사람속에서나온것이아니고생명의능력으로말미암아하나님께서세웠습니다
16절을もう一度読みします。
16절다시한번봉독하겠습니다。
この祭司は肉の掟の律法によらず朽ちることのない命の力によって建てられたのです。
이제사장은육체에상관된계명의법을쫓지아니하고오직무궁한생명의능력을쫓아났다라는말입니다。
イエス様は律法よりはるかに力強い命の力によって祭司に建てられたのです。
예수님은율법보다훨씬온전하신생명의법으로말미암아제사장이되셨습니다。
だから다윗은その自分のはるか子孫にあたるイエス様を私の主と呼んだのです。
이이유이비밀을깨달은다윗이자기이후에자기의그족보가운데들어오실예수님을알고자기의자손이라고얘기하지아니하고자기의주라고고백했던것입니다。
この誠の主は、偉大なる王であるだけでなく、
이진실하신주님은위대한왕만되신것이아니고、
とこしえの祭司でもあるんです。
영원하신제사장도되신것입니다。
私たちもこのとこしえの祭司であるイエス様に信頼するものでありたいと思います。
우리한사람한사람도영원하신제사장이되신예수님을신뢰하는저희들이되기를원합니다。
どうかこのとこしえの祭司から
영원하신제사장으로부터
皆さんに豊かな祝福がありますように。
여러분한사람에게한사람에게넘치는축복이있으시기를
예수様の名前で祝福します。
예수님이름으로축복합니다。아멘
아멘。ではお祈りします。예수様あなたこそ誠の永遠の祭司であります。それは律法の力によるのではなく主ご自身によって任命された命の力によって立てられた誠の祭司です。イエス様は神の子であられるのにその立場を捨てて投げ出して卑しい人間の様を取り人間としての弱さをすべて体験し、なめられ、そして 人間の代わりに罪を負われました。罪のないお方であるのに、汚いその罪を一身に背負って、そして自分自身を処罰することによって私たちの罪さえも処罰してくださいました。そして命の力によってよみがえり、天に上げられ、全能の父なる神の右に座された誠の王であり、誠の祭司であられるお方です。私たちの主とされるイエス様はなんと偉大であり素晴らしいお方でしょうか。ダビデでさえも主と告白しました。私たちもあなたを誠の主、誠の大祭司として崇めます。今日新しく始まったこの一日が、その大祭司であるイエス様の祝福によって豊かな恵みがありますように。一人一人のその仕事の手の技を祝福してください。家庭における技を守り、学力によって、その学びの、技をあなたが力強くしてください。一人一人のその手の技が豊かにされますように。誠の大祭司であるイエス様が常に天において取りなし、私たちを言いようもない深い植木によって取りなしてくださることをありがとうございます。私たちはただあなたのその取りなしによって、あなたの恵みによって生かされております。ただあなたに感謝いたします。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主大祭司なるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。